のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今回の収録もポンちゃんが引き続き、はい、残っていただき、はい、横井さんとトスさんはどこへ旅立っていったのでね、はい、ようやくあのトスさんにあちこちにあの飛び火されずに落ち着いて収録ができるということなんでもうあのね急にワープするからなんか。
そうですね。喋る冒険家ですね。
あ、そうそう、喋る冒険。
トークのワープやね。
そうですね。
ねえ、いやなんかポンちゃんが、
はい、
2500キロの今、
はい、
1600、
はい、
走り終え、
はい。
でもやっぱそれはまたその砂漠とかサハラとか南極行ってきた。のとは、まあ、また日本のこう、まあ、普通で考えたらこのクソ暑い中さもう外出はなるべく控えましょうって運動はやめましょうみたいなテレビで毎日言うてんのに、
はい、
あの一人真逆のことやってるわけやなあ、うん、これを走り終えて鹿児島鶴丸城にたどり着いた時にはどういう感覚が自分の中でやりきったっていう感じ。
どうでしょうね。やっぱその時どんな感情が湧いてくるかは自分自身も楽しみにしていることで、
はい。それは分からへんねや。
分からないです。毎回毎回海外のレースでも、うん、感情とか思いとか全然違うことが湧いてきたりするので、うん、でもここに来るまでの1600キロで思うこととしては、うん、もう自分でも思わないというか想像していた以上のことが今すでに起こり始めてて、うん、まあ、やっぱりそれは関わってくださる人のおかげなんですけど、うん、まあ、一人でやってたら多分得られなかったというか、まあ、感じることができなかった感情というのが今たくさんあって、うん、まあ、本当に会わさせていただいている方で支えてくださっている方で応援してくださっている方、うん、まあ、止めさせていただいたりとか宿泊に限らずドリンクだったりとか本当に応援して会ってくださっている方のおかげで今自分はいるなって、うん、本当にスタートの前は思ってませんでした。
うん、まあね、そのご縁の術つなぎみたいなことをリアルに、うん、でも大体日常としては、
はい、
泊めてもらったお家で朝ごはんを呼ばれるわけ、
はい、そうですね、朝出していただいて、うん、
は
い、
そこからじゃあ走っていきますって言って出発するわけ、
はい、でおにぎり1個作ってくださいってお願いして、うん、でそれを持ってスタートします。
あ、うん、でお昼ごはんはそのおにぎり1個な、
はい、そうです。
おへ、
山下清みた
いほで次のお家でお夕飯呼ばれて、
はいはい、そうですね、
それでその水分補給はコンビニ寄ったりするわけ。
あ、それがですね、うん、コンビニでというか水分を自分で買ったことがなくて、
うん、
まあ、車の中からこう、はい、飲みなって言って投げてもらったり、うん、あと本当になくなった時はボトルを持ってもうそこら辺にある家に突撃ですね、
うんうんうん、
ピンポーンってして、うん、すいません、あの走ってるんですけど水なくなりました、水くださいって言って、
あ水を入れて水道水汲んで
水道水だったり、まあ、氷を入れてくれたりそのあれによって違うんですけど、
お家によって違って、
はい、水くださいって言ってます。
すげえ、は
い、すごいですよ。
ほぼお金使わずずっと移動してんの。
そうですね、まあ、ほぼ使わずに、
うん、
でまあ、うん、そうですね、人にお世話になりながら、
すごいな、
すげえ。
逆に何にお金を使ったのかが気になりますね。水さえももらってるってことは、うん、ねえ、
お金の使い道やんね。
ねえ、なんか使ったもんってあんの？
あります。まあ最初の頃がまだ人にお世話になるとか甘えるっていうのがまだ自分のブロックが外れてなくて、うん、まあ食事だったりとか、あ払いますとかその、うん、なんて言いますかね、もう自分でどうにかしますみたいなスタンスだったんですけど、うん、そこからいや、やっぱりお世話になるを徹底しようって切り替えた時期があって。
うん、
あとは船代もちょっと払いはありましたね。
ああ、船に乗ったかな。
はい、
なるほどな。
泳ぐわけにかからな、津軽海峡な。 はあ、すごいな。
あと使うとしたらあれか、靴とかカバンとかそんなんですか。
そう、靴は、あった方から提供いただいてます。
提供それもあってる、
はい、そうです。
はあ、靴これうちの古いあるけど履いていくかみたいな方、感じの新品をくれるの。
ですね、はい、そうなんです、
は
あ、あるんです、ですね、
なんか出てくる。
今靴を出してくれる感じですかね、
はい、
やっぱ靴も提供してもらえたりとか、うん、すごいですよね。
あとトレーニングウェイとか着込むったりするの全部もらってるんだろうね。
申し訳なかったですけど、はいはい、これと全く同じ靴をで新しいのと並べたら分かりやすいんですけど、まあ、だいぶこれ福島県から走ってきて5週間でこんな状態ですね。
5週間、
はい、で、同じ全く同じ靴が下にあるんですけど、こんぐらいですね、すり減ってる感じです、
すり減ってくる。
これが5週間履いて、
はい、
これ右左逆やろ、はい、こうやろ、
はい、
そう下の靴にしてよ、
はい、持ってきます。
あ、ちょっと外側が減るんやな。それはポンちゃんの走り方なんやな。
そう、足癖というか足なんですよね。
5週間でこんな変やね。
5週間ってことはまあ1ヶ月、
1ヶ月ちょっと、
1ヶ月ちょっと、
同じや、同じやデザイン、
全く同じです。
これは皿、
これは今日からこれになりました。
へ
え、だいぶ減ってるな、
はい、
でも福島から、
これはでもこっちの外側減るいうのはもうポンちゃんの足の走り方の癖なんやな、
ね、これ
な。
これは本当は平等に減った方がいいんですけど、
内と外をな、
はい、
へえ、こういう違いってことや。
で、今回は名古屋の方が靴そろそろやばいんじゃないのって提供いただいて、で、ですね、大阪に来たのが2回目って言ったらあれなんですけど、あの8月の30日に万博でステージ登壇のお仕事をいただいて、で、まあ、その時名古屋にいたのでどうにかして自分その大阪に行かないといけない、でも新幹線とかバスは使いたくないということでヒッチハイクで一度大阪に来て、でまた名古屋に戻って、同じところから走り出したんですけど、でその名古屋の時にご提供いただいた靴を大阪にその時預けてて、で、また走ってきてそのタイミングでだいぶすり減ってきたから今新しい靴に切り替えてって感じですね。
これアシックス、
はい、アシックスです。
この靴がポンちゃんは気に入ってんの。
はい、気に入ってます。
俺もちなみに一昨日125社巡り行くから、はい、靴ないと思って靴買いに行ってさあのスケッチャーズってテレビやたら見るから、靴屋のおっちゃんに聞いたらもうスケッチャーズがテレビでバンバンやりだしたらもう各メーカーがみんなあのしゃがまず手使わずスポッて履ける、もうあれがもうめちゃめちゃ各メーカー出し始めてすごい売れてるって。で俺なんかプーマのやつ買うたんやけど、なんだなんだしゃがまんでよかったら楽でいいわなと思って。
ですね、すごいな。
そうなんですね。
これせから函館から鹿児島行くまで何足ダメになるんやろ。
そうですね、北海道から福島とで福島から大阪とで大阪からこれが今からスタートして
3代目や。
そうです。
あと大阪からスタートのこれともう1足ぐらい4足ぐらいは潰すやろな。
そうですね、でも本当にもういろんな方にいろんな形でお世話になりながら今ここまで来てるって感じですね。だから11月9日10月26日にゴールして感じることは多分自分に向けての心よりも多分他の周りに向けての心の方が大きいんじゃないかなって感じてて、まあ、その時どんな気持ちになるかは自分自身もまだゴールしないのですごい楽しみな部分であるんですけど、まあ、今の時点では
それが毎日頑張るモチベーションになってんの。
なってますね。やっぱりその走る距離っていうのも平均30キロですけど、まあ、その次の方のお宅の距離によって距離感が変わってくるので、まあ、今日はどんな方かなっていうのも楽しみになりながら一つモチベーションにはなってますね。
ちなみに鬼塚というかアシックスでしょ、
はい、
鬼塚ってどこか知ってる。神戸っすよ。
そうなんで ですね。
アーシックスの、
う
ん、
そうそう
創業者。
創業は神戸やったから、うん、ね、なんか誰かが繋がってもらってね、スポンサーなって思って靴提供できてええなって思っとったんですけど、ね、うん、
ちなみにビリーさんは繋がってない、
繋がってないですよ。でも僕、中学高校大学でバスケやった時もずっと僕、はい、あの鬼塚やったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、バッシュは
鬼塚ってアシックスっていう名前の前は鬼塚、
鬼塚タイガーやったんですよ。
鬼塚タイガー、
はい、
アシックスからしか知らないですね。
アシックスになったのはアスリート専門になって、それまでは鬼塚やったんですよ。あのマークがね、独特で。
でもアシックスがあれですよね、日本人の足に一番合うんですよね。
でしょうね、うん、だって日本のメーカーやからね。そうそうそう、
なんかあのニューバランスっていう、
はいはい、ありますね、
あれ一番街で見ますよね。なんか電車とか乗ってたらスニーカー履いてんな思ったら大概ニューバランスですよね、はいはい、あれなんであないにみんなニューバランス好きな。
でもニューバランス自体がやっぱり歩きやすさっていうのは
インナーがすごくいいんですね。
あの日本ので作ってるやつは違うんですけど、
ちょっと幅広っとか、
はい、そうです、
うん、
イギリスとかそっちで作られてるスニーカーがすごくいいって、一つずつ手作業で作られてるやつなので、すごくいいっていうのを言われてるんですけど、純喜くんがニューバランスすごいあれしますよね今。
うん、
え、好きな、
好きっていうかそういうので、
あいつなんか足の裏の
そうそう
なんとかみたいな、
インソール、
はい、インソールを
僕もやってもらいましたもん。
なんか勉強してるんやったかなんか言ってたな、はいはい、
大事ですよね。ほぼ、
うん、
靴履いてる一日が多いですもんね。
そうですね、
僕なんかその3日前もゴルフしても毎日下駄履いてるから、
うん、
靴をめったに履かんので、
うん、
もうゴルフやってもね、だいたい18ホールまで行く13、4ぐらいになってくるともう足の指が痛くて、
うん、
あれって大きいサイズの履けばあの指 痛いっていうのはなくなるやろうか。
でも動くから
ずれるとまたやっぱよろしくない、
よろしくないと思います。
どうせやったら5本指の靴下履いてからスニーカー履くとか。5
本指履いてるんですよ。
履いてるんですよ、
うん、うん、必ず痛くなるんですよね。
合ってへんやろね、
14番、ね、5番ぐらいになってくるとね、
この幅が狭い、
幅が狭いかな
っていうのはあるかもしれないですよね。
かあと高さが合ってない
か
と
か、うん、
かね、いや普段下駄履いてるからっつったって毎回ゴルフするとそうなの。14番5番ぐらいから足たまってきた。
ゴルフって、うん、あのこの高低差があるじゃないですか。つま先寄りに立ってし、立たないといけないとか、この勾配があるんで、うん、それで足がやっぱりこう靴に当たって
みたいな、ね、
ふ
でちょっとバランってボール曲がってなんかちょっとあの谷の方が若干落ちかけてるみたいな、もうそこ行くのがもう億劫なんやって、指糸ってな。
まあでも靴は合ってない可能性はありますよね。
なんかな、
うん、いやすごいね。
そうか、自分の中から出てくる感情に出会うのが楽しみなんや。
そうですね、
うん、でもゴールしたっていう達成感はそら毎回、
はい、
めっちゃあると思うけど、
はい、
でもその達成感にプラスアルファは熱い熱い砂漠をやりきった、
はい、
南極を走りきった、
はい、
っていうところとか種類はちゃうんやろ。その
違いますね。
達成感は達成感でどれも達成感ってあると思うけど、
あります。
何、うん、なんや、どんな感情湧いてくるんだろうな。
ちなみにサハラ砂漠を走りきった時は、
うん、
もう言葉にできない、なんと言ったらいいか分かんない感謝の気持ちが湧き出てきて、なん でなんだろうと思った時に、まあ、砂漠は電気もない水道もない、
うん、
まあ、日本にある当たり前が全部なくなったのに初めてチャレンジした時だったので、
うん、
こんなに日本っていうか、まあ、普段の生活がありがたいことだったんだってことに当たり前がなくなった時に気がついて、
うん、
でイランを走り切った時はもっともっとやりたいって、もうもっといろんなことやりたいっていうチャレンジしたいっていう気持ちが湧いてきて、で南極の時は、まあ、たくさんの人に支えられて、まあ、それまでは全部自分でバイト代とか、
うん、
まあ、やってたんですけど、まあ、個人サポーターっていう形でいろんな方からご支援をいただいたりとか、まあ、ちょっと深く関わってもらう、いろいろ書いてもらったりとかあったんですけど、で、あ、自分一人の力でやるにはすごく まあ、何年ももっと何年もかかって届かなかったかもしれなかった夢も、うん、いろんな人が関わってくださることでこんなに夢実現が早くできるんだ、うん、だから自分も何か他の人の背中を押してあげれる、まあね、すごくちっぽけであってもできる人になりたいって気持ちが湧いてきて、うん、でまあ、その延長線上でというか去年がそれ で今年、まあ、日本縦断という形で、うん、まあ、去年関わってくださった、まあ、300名近くのその何倍もの方に今回日本縦断でいろんな県をまたいでの方と出会ってるので、うん、だから本当どんな感情に出会えるかすごく楽しみですね、
うんうん、へえ、うん、考えりゃさ、うん、鹿児島の五円積み大学へ来てたのが9年前10年前なのかな、
はい、ちょうど10年前
ちょうど10年、
はい、
で初めてサハラ砂漠行ったのが
2018年です
3年か
だって五円積み来てる頃、はい、まあ俺がなんかねみんなの前で自己紹介どうのって言っても、うん、全然自信もなくて、うん、いつも泣いとったやんポンちゃんさ泣き虫ポンちゃんとかっつってねでいつも泣いてたあのポンちゃんが自信なんか何もないみたいにしてたポンちゃんがどうやってこう自分の中でのその変身を遂げていったのは 何やったんやろうなやっぱりそのちょっと自信というか経験もある走るということから、うん
はい、
でなんか自信みたいなもん手繰り寄せようみたいなそういう感じ
ですね、まあそうですねそれも一つはあるかもですけど、うん、それよりかは、まあ、人と関わることが好きになったが大きいのかなと思ってて、
うん、前は苦手だったよな
すごく苦手でした、うんうん、でまあ苦手意識もあったしもうなるべく極力人に会わない方がいいと思ってたんですけど、うん、まあ、五円紬大学に入って、まあ、いろんな職種、うん、いろんな年齢の方と出会って、うん、でお互いの人生を応援し応援され、
うん、
でまあ否定しない周りの人たちがですね、うんうんうん、っていうまあすごくいい環境いい人たちと出会えて、うん、まあすごく動き出しましたね、
うん、
でその2015年の7月から鹿児島校は始まってだったんですけどその12月に、魔法使い養成講座ビリーさんのところに行かさせていただいてそこからまた自分自身と見つめ直すというか、まあ、持ってた力を引き出すってことをビリーさんの講座を通じて教えていただいて、うん、そこからまたどんどん拍車がかかって、
うん、
うん、なんでしょうね、まあ、走ることももちろんそうですけどそれは多分自分の手段というかなんですかね
そうです、うん、まあ走るぐらいのことやったら近所走るとかさ、うん、
はい、
毎朝何キロ走ろうとかっていうことぐらいは誰でもできるっちゃ誰でもできると思うけど、はいはい、なんかあの泣き虫ポンちゃんがこうどうやってこんな誰もできないようなことをさ、うん、に挑戦しようと思うことだけでもすごいのにその最後までゴールする、うんうんうん、そのそういう人になってしまったわけやんか何が操作したんやろ
う
な
うーん何が
何が自分を変えたやろ
でもまあ2015年くらいから本当にいろいろ動き出しましたね何が変えたかな
人が苦手って思ってる思い込みを外そうとか、
うん、
もっと積極的に人と関わろうとか、うん、いうことを意図的にやるとか
そうですね、ま、でもなんで紬に入そうですね、ま、でも周りの人がそうさせてくれたんでしょうねそれは強制的にじゃなくて自然的に、
うん
うんうん、やっぱ出会いが大きいかなと思います、
まあうん、でもそう思うとさ、
はい、
過ぎてみたら、
はい
あの頃 みんなの前出ていくだけでも泣いていてさ我が名前言うのも泣いて泣いてなかなかよう言わんやかったやんあの頃の自分って何やったんやろ
あそうですねまあ自分としては泣いてないつもりでいるんですけど、
ま、泣いてたよ間違いなく泣い
てまあうーんそうですね変わるきっかけなんだろうなちょっと今一言ではバッと言えないですけどでも本当に、うん、なんでしょうね、うん、でも今は講演活動もさせていただいてて、
うん
まあ、鹿児島でもですけど、まあ、今後全国でもしていきたい思いですけど、うん、だから人前で話して思いというか、まあ、実感したこと、まあ、実体験したことをもありのまま等身大に、うんうん、だいぶ変わったですよね
変わったところじゃねえって、うん、その変わったと、うんうん、点のタイミングというかこれが私を変えたんだっていう、うん
はい
まあ、もしかしたらそれが、 例えばやけど、
はい、
大切な自分の、ね、うん、家族構成知らんけど、うん、お母さんが亡くなったとかさ、
うん、
そういうこうマイナスの出来事がなんか大きなこうバネになったとか、
うんうん、
何かを失ったからなんか手に入れたとか、
はい、
一つの成功体験をきっかけに飛躍するようになったとか、
はい、
でそういうこうピンポイントの何かあるんちゃうかなと思うよな。
そうですね、まあでもうん、ピンポイントの何かが今すぐには思いつかないのと、
うん、
あと鹿児島の方から言われるのは、
うん、
ポンちゃんって本当地道にコツコツ積み重ねてきたねここまでってことを言っていただいてて、
うん、
だからまあもう本当にゼロからというかむしろマイナスからのスタートだったんですけど、うん、何がきっかけ、うん、まあ、でも一歩一歩分かんないですね、本当分かんないです答えは出ないです、
だって自信のない若者とか子供なんかさ、
はい、
世の中いっぱいあるやんか、
はい、
うん、でなんかおいらもさこう気使うやん、なんか頑張れよとかさ、
うん、
あ簡単に頑張れよなんて言えるけどさ、うん、頑張り方わからん子に頑張れよっていうのもかわいそうやんか、
うん、
でその子の背景みたいなことまでも俺らもあんま分かってないと、まあ、こうちょっともう責任のことも言われへんなみたいな、うん、でもそんな子供たちの前にポンちゃんがそうやって出会った時に、うん、
はい、
あのなんか大丈夫よってとかいろいろポンちゃんなりの言葉かけるとするなら、
はい、
その時に私はこんなことがあったからなんかどっちかやったら変身できたしとか、
うんう
ん、なんか新しい自分に出会えたんよみたいな、
うん、
そういう子供が今この目の前に、私はだって自信がない、私はだってそんなやったこともないしとかって言ってマイナスのことばかり 見ようとしてそういう言葉ばっかり使っているような子、20歳の子が今目の前におったとしたら、
はい、
どういう言葉を投げかけるやろうな。
そうですね、まあなんて言いますかね、自信がない子が目の前にいて、
うん、
まあ、まずは自分もそうだったってことを伝えるでしょうし、
うん、
でまあ思ってるほど可能性ってそんなにちっちゃいものじゃなくて自分で決めてるしまってる部分もあるのかなって思ってて、
うん、
まあ結局は自分の体験談を通じて、まあ、いろんな人の出会いを通じて、まあ、こうしなければならないとかそういうのじゃなくて、
うん、
なんかとそのままで、うん、まあ、そう受け入れてくれる人、まあ、本当に出会う人がすごく優しい人だったので、うん、本当に自分はついてるのかなと思いますけど、うん、なんて声をかけますかね、うん、うん、
むずい。僕客観的に見て、
はい、
ポンちゃんが変わったきっかけってね、僕が見てて思うんですけど、あの僕がやってる講座に来だした時にあのみんなにワークがあったんですよ。あの100人の方に会うってね、で会うのなかなか会ってくれなかったんですけど、でもピッと一人ぐらいがダダダダダーっと紬の人が会い出してからめちゃくちゃ変わったのは覚えてるんですけどね、はい、多分いろんな人に会うってことをふみちゃんもよく言うてるじゃないですか、多分それであの変わったんじゃないかなっていうふうに聞いてて思ったんですけど、
いやそれはあるでしょ
う、ね、それすごくあると思うんですよね、
うん、
じゃあ一人一人から具体的に何を教わるっていうことは別にそうそうないと思うんですよ、この人からこれを教わったからどうだって良くなったんだとかじゃないんやけど、いろんな人にまあ合わせていくこともありゃちょっと教えてもらったりとかしていくうちになんかこう逃げてブラッシュアップしていくんでしょうね、
まあ、ものすごい数の人合ってるでしょ。
はい、合わさせていただいてます、ね、はい、
そこなんですよ、合わさせていただくっていう言葉が出ること自体すごいよなと思って、
うん、
と僕はごめんなさい思いましたね、感じました、ね、
なんかやっぱこう学ぼうとする気持ちとかかな。
うん、
だって昨日も俺伊勢から出て大阪見て出発してくる前にあのまたお昼食べてて、でしたら5人ぐらいでおいでる人があの甘夏を作ってる農家さん でレモンとライムと甘夏を無農薬で作ってるって言うて、へえ言うてこう喋ってるうちに、まあそのピールっていうかな、あの皮を、はいはい、あの酵素ドリンクとかなんかあれになんかしてちょっと商品化していくのに、うちのあのしょこちゃんにあのいろいろそれを作る、
うん、
やつをあのお任せしたい言
う
て、うん、でそのこと頼みに来てはった人で、
うん、
なんかそのみかん作って、はい、レモンドライもなあの無農薬で作っていうような人とも喋っててさ、ね、言うてるうちに30分ぐらい喋ってしまって、うん、でも考えたら俺がやってる講演活動の何かに甘夏やレモンやライム作ってる農家さんと喋る時間ってあんまり必要ないっちゃ必要ないんやけど、で俺ってやっぱ単あの好奇心旺盛なんやろな、もうそんな人ともさずっと喋ってしもって、まあそういう意味では今ビリーさんのやるあの100人のねいろんな社長とかああいう人に会ってごらんっていうのも、100人の知らない人の家に泊まるんですからね。
そうそう
そう、その家によってもう普通も全然違うし、家族構成もちゃうし、で寝てたら急になんかお父さんとお母さんえらい喧嘩し始めたわとかそんなんあったりせえへん。
喧嘩は今のところは
ない、なんかちょっとなんかちょっとあの
ちょっと言いにくそうな
ね、とんがってる息子がどたらこたらみたいなことを言うて家にちょっと波乱を起こしたとかみたいなとか、
ないと思います。
そうなんや。でもいろいろ家はちゃうやろ。
違います。
ねえ、お家の中の匂いも全然一軒一軒違うやんか。まあ、子供の時でもそうやったわ。あ、こういう、あ、誰それのうちの、あ、これ匂いなんよなみたいな。俺らの同級生のちょいちょい遊びに行きよったヒロキってやつのうち行くとなんかじゃんけどチキンラーメンの匂いがしてさヒロキとこいつもチキンラーメンの匂いすんなみたいな、
はあ、まあでも人の家の匂いってわかりますよね。
あるよな、あるある、
ね、西やもんね、
うん、もうほんま千差万別やで、
全然確かに違いますね。でもいろんな人にでもこう出会っていって、まあ、ポンちゃん僕はもうこのポンちゃんというかある程度変わったその泣き虫ポンちゃんを知らないんで、その紬に通ってた時の、なんかこう前で喋れるポンちゃんしか知らないっていうところでもう変わってる。
喋んのめっちゃ上手になったからね
めっちゃ上手にな
りました。全く喋れんかったポンちゃんが最初やからさ、ほんまにな、なんて声かけたらいいんやろうと思うぐらいもうめっちゃ閉ざしてたし、でなんかポンちゃんってそまあそうそうね、苦手やったら苦手で無理はせんでもええんやでってなことこう声かけに行ってもボロボロボロボロボロ泣いて、いやこの人は一体どうしてあげたらいいんかなと思うぐらいなんかめっちゃデリケートやったからな。いつの間にやらこんな大胆なことをさ次から次へとやってのけてでもやっぱりあんま欲望ってないでしょ。
欲望、ない方かもですね。
あれが欲しい、これが欲しいとかある？
欲しいものはあまりないですね。
そうやろ、
こうしたいっていう実現したいことはいっぱいありますけど、これが欲しいとかあまりない。
そうそうそう、見えてるものが欲しいっていうそういうものは何もないやろ。
ないです。
これやっぱ達観してくる人みんなこれなんですよ ね、
ね、本当
みんなそうなってくんよ。物ごときで満足なんか、いや喜べへんというかね。僕らでも本当そういうとこあるね。誰かに何かを還元したいとか、誰かにチャンスを与えたいとか、なんか誰かがなんか頑張って喜びを得る体験してほしいなとか、なんかそういう人を喜ばしたいはあるんやけどな、やっぱ物欲がなくなるよね。まあ今1600キロ走り終え、ここからまだ900キロ、11月26鹿児島ゴールを目指して頑張るポンちゃんが、またこの900で得たことをね、11月9日のそのお疲れさんの講演会でまた新しいことを引っ張り出せるように、僕も頑張りますので900キロどうぞ安全に、健康に留意して頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
ではお届けしました中村文明と
智樹と
本と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。仲間はほらこんなにいる。